さてこのコーナーは証券コード8137東証一部に上場しますサンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたします。サンワテクノス IR 特集です。ご出演はですね、サンワテクノス株式会社代表取締役社長山本誠さんです。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
今日はスタジオにようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
さあ、そして今日はですね、番組に鎌田記者が飛び入り参加してくださっているということで、
はい、今日は山本社長&杉村先生ということで、私もう緊張しまくりなんですけれどもね。
そうですよ、わかります、緊張する気持ち。でも鎌田記者がズバリ社長に聞いてくれということですので、はい、ぜひお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
サンワテクノス株式会社コード番号8137、まず最初の回ですんで、
はい、
毎年この IR 番組やらせていただいてるんですけど、はい、最初の回ですんで、はい、まあ、会社の内容、はい、初めて、お気になる方もいらっしゃいますと思いますんで、そのあたりから教えていただけますか。
はい、承知しました。当社はですね、設立が1949年の11月の4日でございます。今年で64年目になります。資本金が19億3500万円で、連結では従業員が784名、で、事業内容はですね、産業用エレクトロニクス、メカトロニクス関連の装置、機器、部品を取り扱う技術専門商社でございます。
はい、海外、国内、はい、両方で仕事してるんですが、国内だけですか、仕事
は。海外もございます。で、国内はですね、現在営業拠点が20拠点、ございまして、
国内で20拠点、
はい、はい、で、一応物流拠点としてはですね、東京、名古屋、九州ということで3つのサービスセンターを持っておりまして、海外は、欧米それからアジアで、現地法人が9社ございまして、はい、営業拠点としては現在18拠点でございます。
はい、具体的にでどういう仕事をされているんですか。電子商社、機械商社という会社、はい、まあ、上場している会社も他にもあるかと思いますけど、はい、サンワテクノスとしてはどういう仕事をいつもやられているんですか。
現在私どものですね、営業部門としては、電気部門、電子部門、機械部門と3つの、部門ございましてですね、電子部品をはじめとして、それから機械、装置、各種システムまで取り扱うですね、技術商社ということでございまして、ちっちゃい部品からですね、工場の自動化の設備を取り扱って、主なお取引先は安川電機さんであったり、オムロンさん、はい、それから、ミレベアさん、はい、サンレー電機さん、はい、TDK ラムダさん、ケルさんとかって、はい、そういう会社さんと お付き合いをさせていただいて。
今のお取引先というのは製品などを調達する。
そうです、いわゆる仕入れ先メーカーさんということですが、はい、当社は独立系商社だもんですから、安川さんにもたくさん電子部品を、買っていただいておりまして、お客さんと仕入れ先さんということで双方向の取引をですね、創業以来させていただいております。
仕入れ先とお客さん、販売先なんかも重なるわけですね、はいはい、いかがですか、杉村先生、ここまでお聞きになって、会社のイメージというのは。
1949年11月4日創業ということですかね。ちょうど私のですね、私が1ヶ月早い1949年10月6日なんですよ、生まれが。
そうですか。
昭和24年ですから、牛年ですから。だから牛っていうのはね、辛抱強くね、忍耐を重ね、繁栄を築くっていうなんですよ。
杉村先生とともにサンワテクノスが、サンワテクノスとともに杉村先生が歩んできたと。
牛の歩み、牛歩っていうのはですね、呪いようだけど着実なんだ。重たいものを引かせるとね、馬はねトトトトって行くけど息切れする。牛はじっくり行くんです。
1949年生まれのサンワテクノス、 そして杉村先生、
そうです、
両方牛年、はい、ちなみにうちの一番上も1997年生まれの牛年なんですけどね。こんな話してもなんの意味もないという話
だけどやっぱりほら安倍政権の、ね、成長戦略の第2弾で設備投資の喚起ですから、はい、ね、それで円安政策ですから、で国内に設備投資が起こってきてるじゃないですか。だからやっぱりそういう意味ではビジネスチャンス、これから膨らむんじゃないですか。
国内で設備投資の動きなんかが大きくなっている
そうですね。
今の状況になると仕事はやっぱり関係してくるんですか。
そうですね、昨年度はね、非常にまあこの FA というかですね、 工場の設備のところが非常に厳しかったんですけれど、今年の3月ぐらいからですね、徐々にやっぱり設備投資がお客さんからもいただけるようになってまいりましたですね、はい
はい、今ちょっと前期が厳しかったなんて話ありましたけど、決算の内容をちょっと調べてきました、2013年3月期これが前期決算になりますけれども、はい、営業利益確かに減りましたね、前期は 30% ほど減益の22億円という営業利益になりました、はいはい、そして今年度の見通しは営業利益が 36% 増増加の31億円の計画をされております、はい、前期、ちょっと減益になってしまって、はい、今期は大幅な増益の計画なんですけれども、はいはい、仕事の状況というのは今いかがなんですか。
去年は先ほど申し上げましたように、当社の主力である FA 3期の業界は非常に厳しかったと。反面下期からですけれど、ご存知の太陽光発電システムですね、はい、まあ、安川電機さんのパワーコンディショナーと扱っているんですが、これが急増いたしました、これはまだ、今年に入ってもですね、当面、続いていくだろうということと、先ほど先生がおっしゃられた設備投資のところがですね、まあ、海外は自動車関連を含めてかなり設備投資が進んでおりますし、から国内もいわゆるそのアベノミクスあたりのいわゆる補助金とかそういうようなこともございまして、今設備がですね、日本でまたものづくりというようなお話も出てくるんで、こちらも少しずつ好転してくるんじゃないかなと言っております、
はい、パワーコンディショナーという部品を実は僕は山本社長から教えていただきましてね、パワーコンディショナーという部品は太陽光発電で、作った電力を家庭で使うためにその間に必要になる、
そうですね、
そういう装置のこと
を、はい、DC から AC に変えていくって電力を上げていく形のものでございますから、これはまあ各家庭でもですね、今太陽光発電で、いわゆるスマートハウスだとかということで、はい、最初から、新築の場合ついてくるとかっていうケースがございますですね、
うん、すみません先生、僕も株価材料を見るときにこの山本社長からパワコンを教えていただきまして、ボディコンじゃないよパワコンだよってなことでそんなテーマを皆さんに教えね、訴えようとしてるんですけれども、パワコンについては先生いかがですか。
パワコンはね今全部伸びてる。
そうですね、
例えば日清電機さんがね、はい、大幅増益続けてるでしょ、うん、これも原動力はパワコンでしょ、
はい、
これが伸びてるんでしょ、うん、まあ、親会社さん住友電工ですからね、うん、でそのあたりで伸びてる、うん、だからやっぱり太陽光発電は今絶好調ですよね、うん、風力がずっこけてますからね、うん、
そのパワコンなどが今期伸びるというような状況の中で、やっぱりじゃあこの太陽光発電については、世界的にはいろいろまだ中国の在庫がダボついていて、はい、というような話なんかありますけれども、はい、日本の場合今年度も強そうですか。
そうですね、いわゆる買取価格というのが今年のまた4月から新たな価格になりましたけれど、やはりその設備投資から回収に対してですね、まだ、いわゆる焼却ができるという見通しがありますので、まだ増えていくと、
はい、
いうことですね、
はい、で今日ですね、安倍総理大臣が講演をして、その内容をまとめたものがあるんですけれども、電力システム改革というような欄に、電力関連投資を今後10年で過去10年の実績の過去10年に対して 1.5 倍の30兆円規模に今後10年の電力関連投資を拡大させるぞというような、はい、そんなことが語られたそうなんですけれども、はい、これはやはり電力関係の既存の投資ではなくて、パワコンなども含められた投資という
のに認識されてるんですか。そうですね、いわゆるその関係エネルギーという分野の今市場がございますけれど、いろんな分野でですね、いわゆる電力のそのエネルギーのマネージメントシステムだとか、スマートグリッドを含めたところですね、そういう設備が新しくですね、やっぱりこうインフラがこう敷かれていくんじゃないかなと大変期待してます。
この辺りの株価としてのテーマっていうのはまだ
生きてきてるんですか。いや、結局電力改革っていうのが安倍政権の一つの目玉ですからね、うん、でこれは、まあ、基本的にはスマートメーターなんかもそうなんですけれども、ユーザーが電力会社を選べるようにするわけでしょ。だから送配電の分離っていうのも将来的には起こるわけですけれども、だから鎌田さんが例えば東京電力から今買わなきゃいけない、
はい、
いや別にいいんだと、そこら辺の電力会社から買うんだというのが選択できるようにする。そのためにはやっぱり新しいエネルギー源の投資が必要ですよね、
うん、それはやはり国民の選ぶ権利が選ぶことができるっていうのは国民のメリットにもつながるんでしょうかね、
まあ、それと同時にですね、日本の場合に改革っていうのを必要とするときっていうのはもう行き詰まったときなんですよ。例えば日本国有鉄道の改革とか、ね、
はい、
日本専売 後者の改革とか、はい、もう完全に行き詰まったところで改革を起こり、それはいずれも大成功なんですよ。だ電力もやっぱり旧電力プラス沖縄電力体制が行き詰まってますよ。でそれをメスを入れようという改革ですからね、抵抗勢力はやっぱり反対しますよ、はい、しかしそれの動きはうねりですから、やっぱり御社なんかのビジネスチャンスは膨らむんじゃないですか。
ありがとうございます。
追い風になりそうですね。
追い風になってほしいですね、
うん、さてそれで今年度というのはサンワテクノスの、今まで見てるとやっぱり3年に1回ぐらいこれ中期経営計画というのが発表されるんですかね、
そうですね、3カ年計画という形で、進めておりまして、うん、リーマンショックの時だけ1年ちょっとずらしましたけれど、
はい、はい、新しい中期経営計画が発表されまして、今回の計画、ジャンプ1200といういうふうに位置づけられております。3年前の中期計画っていうのは、3年前に発表されたのがステップ1000、
はい、
ステップからジャンプに、
そうですね、で
1000から1200に、
はい、
で3年後の2016年3月期の営業利益44億円というような規模が、はい、計画されているわけなんですけれども、
はい、
この44億円という規模は前期に対して大体これ2倍になるという、はい、そんな見通しですよね、
はい、
中期計画、はい、社長はどのあたり力入れていきますか。
重点政策をですね、方針として、5つテーマ掲げて、重点政策を6つ掲げてるんですけど、従来型のですね、電気電子機械の総合力プラスですね、当社ならではの技術力を付加して企業価値を上げていこうと、いうことで、ここにこの3カ年でですね、注力をしていきたいなと。現在上海の方では上海メカトロセンターということを、立ち上げましてですね、そこで安川電機のいわゆる製品、オムロンさんの制御機器等々を中国のローカルの機械メーカーさんに、提案してるんですが、いわゆるシステム、あるいはハーネスをつけたりとかですね、組み合わせをした状態でお客さんに提供していくというビジネスをやっておりますが、これ今度 ASEAN でもですね、立ち上げていきたいなと、いうことで今、単なる標準品の販売ということじゃなくて、お客さんが、望まれるものを最適にこうお届けしようと、いうようなことを今考えています。
商社ポストでいうとコード番号が8137で、はい、業種のポストだと商社に入りますよね、で商社だけれどもその技術力に力を入れるというふうだと、具体的にはどんなふうに技術力を磨くというような形になっていくんですか。
今はですね、前ですとプロダクト、アウトっていうんですか、いわゆる、メーカーさんがいい品物を作ったらそれが市場にこう受け入れられたという時代、今はマーケットインでお客さんがどんなものを望まれているかっていうことをいち早く、お客さんの要望を伺ってそれを最適なメーカーさんで作っていただいたり、先ほど言った世の中にない組み合わせでシステムをご提供したりとかというようなことを、それためにはちょっと技術的なことだとかそういう知識を勉強しなきゃいかんし、それから少し図面が読めたりとかですね、そんなことも当社の中では必要になっている、いわゆる SE というかシステムエンジニアとかですね、そういうメンバーを配置しております。
はい、商社というとね、卸売商社というと一般的な小売の世界だとなんか中抜きになっちゃったりするんじゃないか
という、そうそう、問屋さんとかですね、今産地直送とかってございますけれど、
この業界ではその中抜きになるというようなそういう懸念というのはないというふうに捉えていいんですか。
例えばですね、そういう形で右から左で何にもやらないということですと、これは中抜きになりますね、ただ我々はその存在価値がどういう形であるかというところを今一生懸命で、ノウハウ的にですね、だから三和さんが抜けられちゃったら困りますよねっていうところが我々のいわゆるその価値観というか価値でございます。
はい、最後に、ここの経営において社長が今一番力入れてること、どんなことでしょうか。
今はですね、当然ながらその人を作り会社を起こしということで、当社の社是であります今人材育成にですねかなり力を入れて、今若い社員をですね、毎年毎年定期的に採用してですね、明るく楽しく元気よくで今やろうということで進めております。
はい、杉村先生、最初の一日目の印象はいかがですか。
いや結局先行きが見えてきてますよね。だから例えば東京エレクトロンさんとか日立ハイテクノロジーさんだってもともと商社だった、今はメーカーですよ、
はい
ね、だからやっぱりその商社が出発して技術力を磨い人材を育て、もう完全に今製造業でしょ、 コード番号8000番台にありますけれども、もうメーカーです、その2社ともね、はい、だからやっぱり御社の目指す方向もそういうアッセンブリーも組み合わせて照射機能を拡充するっていう方向は見えてるんじゃないですかね、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
山田社長、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。サンワテクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137、東証一部上場、サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたしました。山本社長、改めましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
東証一部証券コード8137、サンワテクノスは産業用メカトロニクス、エレクトロニクスの技術商社です。国内24拠点、アジア、アメリカ、ヨーロッパ8カ国、17拠点を通して産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部証券コード8137、サンワテクノスにご注目ください。